今晩恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書13章1節から23節までです。 Matthew chapter 13 from verse 1 to 23。 マタイ13章1節から23節です。マタイ13章1節から、はじめに9節までを宣言いたします。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まったのでイエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛するイエス様、あなたが弟子たちに教えられたのと同じように今晩身元に集って聞きたいと願う一人一人の耳にあなたが直接お語りくださいますように、どうか取り継ぐしもべの唇をあなたが清め整えて用い、また一人一人の耳を清め用いてください。これからのすべてをただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。我らの素晴らしい主イエス様の皆を褒めて大賛美いたします。今日の箇所から学ぶことができるのは、それは最低30倍の実を結ぶことができる方法です。通常なら100倍、1種をまいたら100倍の実を結ぶ、ちょっと、足りなくても60倍は実を結ばせる。で、一番最低でも30倍実を結ばせる。その、種を結ばせる、その方法を今日、見ていきたいと思い、また、種をまいても実を結ばない、その性質は一体何なのであるのか、それを、どのようにして、取り除くべきか、それも見ていきたいと思います。で、非常に、有名で皆さん聞いたことがありますね。種まきの例えです。例え話の中の本当に、基本中の基本、定番、ですね。そうですね。本当に御言葉がね、種となって人にまかれるということ、聖書の中の至るところにあるんですけれども、イエス様は、大勢の人たちに囲まれておりました。イエス様はこの時、船で、湖の方にいて、イエス様は船に移って腰を下ろされて、で、湖の方から群衆が岸にいっぱい立ってるんですね。その岸にいるたくさんの群衆に向かって、話をされるんです。その話が、この話なんですけども、非常に農業の話をしてるのかな、種をまく人が種まきに出かけた、で、まいてる、一つの、種は鳥が来て食べてしまった。別の種は、薄い岩地に落ちたとか、で、それで、別の種はあるものは100倍60倍30倍実を結んだ。で、それで耳のあるものは聞きなさいと言って、で、それで、これで終了なんですね。で、それで、群衆は帰って、で、それで集会が終わって、非常に不思議ですね。オチもないような、オチってどこだ、あるものは100倍60倍30倍結んだのかな、大阪人が関東人の話を聞くとオチがないって、よく言われるんですけども、イエス様のこの話一体何なんだろうか。 わからない人たちが大勢いたはずです。けれども大勢の人たちはわからないまま帰ってしまったんですね。イエス様が後で捕まえてね、一体あれどういうことだったんですか、なんであんな話したんですかって、ね、大勢の人々はそれをしないで、そのまま、ね、ああ、なんかよくわかんないけどありがたい話だったなって言って、ね、心にも残らない、ね、また日常生活に戻って、ね、世の思い煩いにふけって、ね、で、それでイエス様と出会ったことすらも忘れていってしまうような人たちが大勢いたんですね。けれども、その中で一部の人たちはイエス様を捕まえてですね、聞くんですね。十節。すると、弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか？アメン。皆さんも弟子であるべきです。イエス様が話されたこと、あるいはこの聖書の御言葉、これが分からなかったら、ね、捕まえて、ね、分かる人に捕まえて、ね、そして聞くんです。後で。あの話は一体どういうことだったんですか、ね、これが弟子たるもの、ね、そして、本当にこの1種がまかれたら30倍、60倍、100倍実を結ばせる性質の、まず、ね、第一歩が、ね、この分からなかったら分からなかったで諦めない、ね、イエス様、捕まえて、あるいは分かる人に捕まえて、ね、それで聞くこと、ね、これがデジタル性質であり、それそのまま、ね、分からなくてもそのまま放置してしまう人はですね、まあ、残念ながら種が、御言葉の種がまかれても何らかの方法でその種が実を結ばない方、そういう人になってしまうんです。気をつけるべきです。でイエス様は、ね、その彼らに対して答えるんですね。まあなぜ彼にさ、11節からですね、11節から。イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうのです。なんと許される許されていない、持ってる持ってないの話になります。彼らこの例えを話して、ね、それをそのまま放置している人は天の御国の奥義を知ることが許されていない、けれども弟子たちに対しては許されているんです。じゃあその許される許されない、一体何が境界線なのか、どうしたらこの天の御国の奥義を聞くことが許可されるのか、その天の御国の奥義を知ることが許される人とは一体どういう人なのか、それが、まあ、12節にその手がかりがあるんですね。持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられる。じゃあ持ってる持ってないの、問題なんだということがわかります。じゃあその何を持っているのか何を持っていないのか、それが、ね、知りたいですね。皆さん一体何を持っている持ってない、その違いによってこの天の御国の奥義を知ることが許可されるか不許可されてしまうのか、ね、その分かれ目が続くところにあるんです。一体何がこの持つものなのか、一体何が持たないものなのか、持つとは一体何を持つことなのか、13節から見ていきますと、私が彼らに例えで話すのは彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。イエス様が例えで話す理由、ある人たち、彼らという人たち、その彼らという人種の人たちは見てはいるが見ない、聞いてはいるが聞かない、また悟ることもしない、そういう人種の人たちです。この場所において、あるいはインターネットを通して、ね、このメッセージの言葉を、ね、聞いております。御言葉のメッセージ、御言葉は、ね、種だということを、皆様ご存知です。この御言葉の種がまかれている最中で、ある人はそれをよく聞いて、そしてある種の、ね、感動を得たり、ある種の悟しを得たり、ある種の心の痛みを覚えたり、ね、まあ、そういったある種の、変化が起こるんですけど、しかしある種の人たちは聞いては、耳には聞こえるんですけども聞かないって、目には見えるんですけれども見ないって、そういうことがあるんです。これ視力聴力の問題ではありません。ここに赤いろうそくが5本ありますね。5本あって、でそれで、皆さん、目を、パッと1秒開けてパッと目を閉じてみてください。 さあこのろうそく火は灯っていたでしょうか、灯っていなかったでしょうか。灯ってませんね。でこれをですね、あれ灯っていたかな、灯っていなかったかな、わからないっていう人がねたまにいるんです。でそれは目で見はしたけれども見ない、ね、ある人はね見るけれども、ね、けれども、火は灯っていないと、ね、判断しますけれども、ある人はですね心がね渦高く茨で覆われて、あるいは固く地面に、ね、もう塞がれて、でそれで、ね、ろうそくの火が灯ってるか灯っていないかということに注意をしないまま見るような人は、いくら視力が 2.0 だろうが 3.0 だろうが目では見ても見えずの人なんです。耳が、ね、いかに聴力が発達している人であったとしても、ね、それでも、ね、聞かない人、聞く気がない人、聞こうという意欲がない人は、ね、これ、せっかく見ても見えず、悟らず、耳で聞いても結局わからないまんまの状態であるんですね。それがあなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない、そういう人のことなんです。で、まあ、14節で、ね、こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。アーメン。まあ、このようになってしまうんですね。聞きはするけど悟らないんです。で確かに見てはいるけれども決してわからないんです。で、この15節で、この民の心は鈍くなり、その耳は遠くって書いてあるんですけども、この民の心は鈍くなり、これですね、鈍くされた、原文直訳ですね、受動態なんですけど、この民の心は鈍くされた。で、この1行目と2行目、15節と1行目と2行目の間に、ガルというギリシャ語、これなぜならというギリシャ語を、挟まってるんです。ですから、直訳すると、この民の心は鈍くされた。なぜなら、その耳は、遠くして、これ、濃度帯、遠くする。耳は遠く、自ら進んで耳を遠くするんです。それから目はつぶっている。これもまた濃度帯。自ら積極的に目をつぶる。ですから、この心が鈍くなる。鈍くされた。この鈍くなる。ギリシャ語で声太らせるとか、心がどんどん、ブクブク太っていくんです。下づいている人、いますね。ちょっと誰とは言わないです。下づいている人は、ちょっと、パンって叩いても、ブヨーンってなって、痛みをあまり感じ、ダメージあまり受けないんですね。声太ってるからです。で、そういう心が声太ってる人に、いくら言っても、ブヨーンって言って、せっかく巻いた言葉が跳ね返って、また、いくら、きついことで悟したとしても、その、ブヨーンって声太ってるから、ダメージ受けないんですね。で、そういう、なぜ、彼らは、自分から進んで見ようとしない。自分から進んで聞こうとしない。これが、心を声太らせる原因です。もう一度言いますと、心を声太らせて、その鈍くさせる原因、それは自分から進んで見ようとしない、自分から進んで聞こうとしない人、これがすなわち持っているか持ってないかの違い、そしてその違いがすなわち天の御国の奥義を知ることが許可されるかされないかの瀬戸際です。結局のところ一番の鍵、それは、この、15節の、この民の心は、声太らされている。なぜならその耳を自ら遠くしている、その目を自分からつぶっている。だから彼らはこの聞いても悟らない、見ても悟らない、もういくらですね、もうバンバン叩いてももう全くもってダメージ受けないんですね。本当に悪霊に疲れた人、本当にもうそれが脂肪を鉄板づいてるかのような、もう叩く人を逆にダメージ与えるような、そんな声太らされ方をして本当に、カチンカチンになってしまうんです。結局私たちは自分から聞こうとするか、また自分自ら進んで見ようとするか、これが大事であるわけです。
あのね、メッセージを聞くときに、前私が言いましたか、ある有名なリバイバル講師が、前私が行った教会に来て、そしてメッセージをバーッとしているんだけど、その当時の私というのは、いつも、普段はこう目上げてるんですよ。目上げてるのに、礼拝堂に行って、先生がメッセージを始めると、私はね、自分では目を閉じて集中して聞こうとしてたの。目を閉じて。集中して聞こうとして、目を閉じて、それで集中して聞こうとしていたんだけど、聞きながら私がこうやってるんですよ。聞いてて分かったところは、首をうなずくんですよ。そんで、自分がよくわからないところは、たまーって聞きながら、首が、ね、かしげるんですよ、ね。自分も知らないうちに、そうなっていた。でもそれが悪いことだと思わなかったんです。そしたらその方がね、突然、なんで神の言葉を吟味するんだつってね、すっごい誰かに対して怒ってたんですよね。そんで、まさか私はいつも礼拝するとき自分が一番模範生だと思ってたから。ね。一番その教会で一番礼拝に対する姿勢がいい人だと思ってたので、まさか自分だと思わないから目を閉じているから、おいって言ってもわからなかったんです。だから黙って目を閉じて、誰がなんか良くないことしたんだろうって。まあそんなの私が目を開けて見るわけでもない。と思っていたらね、今も目を閉じている君。それでびっくりしちゃって、はっって言って、その先生がね、私をまっすぐこうやって、そんでこう言ったんですよね。お前何者だって。君は何者ですかって言ったの。私びっくりしちゃって、もう凍りついてしまって、すっごい有名な方なんですよ。凍りついてしまって、君が何者だから、今、御言葉を、ね、聞くときに、ね、目を閉じて、そして自分が分かった言葉は、ってうなずいて、自分が理解できない言葉に対しては、首をこうやってかしげる。そういうね、とんでもないことをするんだ。って言われたんです。そんでびっくりしちゃって、もうその時から心情がバクバクバクバクバクバク。で、その先生が言ったのが、礼拝を捧げるときは、目も捧げるんだよ。目で。ね。目で、今メッセージをする人の顔だとか表情だとか、そこから醸し出すところとか、そういうのを通してでも、ね、その、メッセージの意図をつかまなければならない。それでアーメンしなければならない。なのに、君はアーメンしないで、首をかしげたねって。何なんだって。御言葉は吟味するんじゃないって言われたんですよ。もう、怖くて怖くて。私、今までですよ。イエス様信じてから今まで、叱られた人が、私が叱られた方は、二人。いるんです。その方。ね。もう世界的に有名な方なんです。もう一人、皆さん信じられないかもしれないけど、パスタです。その方はね、超有名だったので、叱られた時は私まだね、すごいペッペだったから、もう心震えながら、その叱りを、いただきました。ということなんだけどね、パスタが私を叱った時はね、この青二歳何言ってんのみたいな。あんたより私の方が、上だと思うけど、みたいな。そういう思いがありました。でもね、 おっしゃられた言葉がすごい、ま、後になって、一番最初はね、えっと思ったんだけど、後になってよく吟味したら、すごいまともに私に言ったことなんですよ。だからそれによって、私がどう変わったかって言ったら、その方が言って私は目を上げてね、うんうんじゃなくてアーメンアーメンをするようになりましたね。首をこうやってうんうんって言ってた、うなずいていたのがアーメンに変わりましたね。そんでこうかしこういうふうにしてたのは、主を教えてくださいになりました。自分がわからない、これ何なんだろうと思っていたね、こういうふうにしていたこの首はどうなったかって、あ、イエス様教えてって、そういうことになりました。でパスタを通して私が変わったのは、とにかく電話がかかってくるんですよ、私に。そんで、河合先生は治安泥棒されているの分かってませんね。河合先生は河合先生の今働かなければならないその尊い働き、それをすごく治安泥棒されている。ね。治安泥棒されているの、主の御心ではありません。やめてください。って言ったんですよ。その時ね、私の働きに対してなんでいちゃもんつけるんだろうと思ったんですよ。でも、妙にその言葉がこうストンと落ちて、違う泥棒されてる、違う泥棒されてるということで、その当時私をすごくこう頼りにしている人たちをちょっと見直したんですよ。そしたら本当に違う泥棒されてました。うん。だからその違う泥棒されていることを私が見直して、どうなってるかっつったら、極力違う泥棒されないね。本当にイエス様がこれしなさいと言ったその働きだけを集中してやろうと思って、一個一個整理整頓していたんですね。で整理整頓していて今に至っている。覚えてますか、違う泥棒。あ、覚えてるってそうですそうですね。私の背中にペタッとくっついてるのはね、粉きじりであることは分かってないですってずっとおんぶにタコでね、離れないでね、そうやってやっていることを先生分かってないで、一番最初それ聞いた時はね、あれ青2歳だと思ったのに、私を叱ると思って、ちょっと気分が良くなかったんです。でも、しかっとしたイエス・キリストにある注意をね、促されたので、その言葉はこう心にストンと落ちるんですね。それで、ストンと落ちたので、それを見直したら、私のこう、おんぶにタコに、ね、なって、いつも私の時間を泥棒していた人たち、を全部ね、こう整理整頓主がしてくださいました。いいですか皆さん、礼拝に来て御言葉に預かるとき見るんです。見てそのメッセンジャーがね、醸し出しているところを見て吸収するんですよ。うん。そして見て吸収して聞いて吸収すると理解力がもう素晴らしくなるんですね。そして見て聞いて吸収したその言葉というのは心にストンと落ちて、そして一番イエス様が望む最高の形になっていたわけなんですね。この時にイエス様がメッセージをしていた時ね、ある人は見るだけであまり耳は聞いてない。ね。そして、ある人は聞くだけで、ね。目はあんまりイエス様を見ていない。 ということだったので、どっちかだったんですね。ある人は目でだけ見て、ある人は耳でだけ聞いて、それで悟しがなく書いたんですよ。弟子たちはイエス様を目で見て、耳で聞いて、心が悟されて、そしてこれどういうことだろうまでが悟されたんですよ。他の人は目で見ただけ、ね、ある人は耳で聞いただけだったので、これどういう意味なんだろうまでいかなかったんです。いいですか、皆さんがメッセージを目で見て耳で聞くとどういうことが起きるかと言ったらね、弟子たちと全く同じなんですね。これどういう意味なんだろう、その思いになるわけなんですね。それでどうするかって、みんながいなくなった時に、先生さっきのその話は何なんですかって聞くわけなんですね。これは目で見た人、耳で聞いた人がね、初めてイエス様にできることなんですよ。目だけで見た、耳だけで聞いた人は、これどういう意味なんだろう、そこにはたどり着けない。それを今ここで言っているんですよ。いいですか、皆さん目で見るんです。何を、メッセージをする人がどういう思いでメッセージをしているのか、目で見るんですよ。そして目で見ながら耳で聞くんですよ。そうすると目で見て醸し出されたものを吸収して、耳で聞いてこの悟されたことを吸収すると、先ほどの話はどういう意味なんですかにたどり着いて、そしてイエス様からのその説明をいただくことができる。これが今日の御言葉が私たちに教えることなんですね。いいですか、皆さん、メッセージは必ず目で見てください、耳で聞いてください。これなんだろう、これなんだろう、そしてイエス様に聞く。イエス様の本当にこの時代の弟子たちになりますように、イエスキリストの皆によって祝福します。アメン、
アメン。ですから、ね、聞こうと、耳で聞こうとする人、自分から進んで意思を使って決断して聞こうとする、それから、ね、目で見ようとする、これが、ね、大事な志なんですね。けれども、ね、心が、ね、この自分から進んで御言葉を聞こうとしない、ね、御言葉を見ようとしない、メッセンジャーを見ようとしない、で自分の好きなこと、好むことに、ね、心が捉えていると、それ、ね、どんどんと心が余分なもので声太らされていってしまうんですね。霊的脂肪がブヨブヨブヨブヨ、ね、ついていって、ね、余分な脂肪が、ね、ついていってしまって、でそれで跳ね返すんです。私大学時代 あまりいいクリスチャンじゃなくて、でその、ね、メッセージ中ですね、牧師がメッセージしている途中、牧師の話を聞いてメモっているふりをしながら、実は、ね、そのレポートを、ね、大学のレポートを書いていて、で牧師やっぱ気づくんですよ。なんか風当たり強いなみたいな、なんかそんな感じがして、でそれでまあふりをするんですけどもね、要するにメッセージ中に別のことをして、その結果、ね、祝福が日常生活から離れていくんです。でそれでもうレポートを考えても考えてももう全然進まない、ね、なんでだろう、礼拝中にさえもうレポートを書いてるのになんではかどらないんだろうかって、気づかないんです。なぜ、心が声太ってるからです、ね、世の思い煩いとか、ね、また、ね、誘惑とか諸々のことに心がブヨブヨしてると、ね、分からないんです。肝心の礼拝を捧げるということを、ね、メッセージ中にしっかりと目で見て耳で聞こうとしているならば、ね、30倍、最低30倍、60倍、100倍目を結ぶされるけども、ね、メッセージを聞こうとしなければ、ね、もう持ってるものを取り上げられちゃうみたいな、ね、そういう、ひどい目に遭いました。皆さんはしっかりとメッセージ、ね、語られているときは、ね、目で見て耳で聞こうとして、ね、礼拝中にメッセージ中に、ね、 聞いてるふりをして聞かないってね、あるいはメッセージを書いてるふりをして別のことを書いてるってね、これ災いにあってしまう、根拠で私の道に二の鉄を踏まないで、ね、くださいね。
ね、前この教会の初めての伝道師になった蔡伝道師ですよ。蔡伝道師がここで礼拝をすると、今ちょうどエドワードが座っているその場所あたりでいつも礼拝をしていたんだけど、彼女が礼拝の時にこう指をね、私がね、彼女も徹底として訓練したかったので、指をへし折るんじゃないかなくらい私がへし折ったんです。気を紛れることなんですよ。指をこうやって他のことを考えて、そんで神様が仰せられる言葉に一番集中しなければならないときに思いふける、ね、マリアは思い巡らしたって言ってるんです。見つかりが現れた時にそれを聞いて、ね、聞いた後は思い巡らしたって書いてあるの。聞きながら、どういうことなんだろう。こういうことしてない。そしたらマリアはイエス様の母にはなれなかったんです。見つかりが言った時に全身で聞いたんですよ。ね、それ全身で聞いたので彼女はまともなことを話すことができた。どういうことか。そういうことが、私は男を知らないのに、なんでそういうことが私に起きますでしょうか。ね、神様の栄光があなたを覆うって言ったんですよ。そんで彼女は神の栄光が覆ったら、私にはね、男を知らないこの体にね、子供が宿る。だから思い巡らして、その御使いが言ったことが本当であるならば、子供ができると思い巡らしていたんですよ。そしたら子供ができたということなんですね。それをもしマリアが御使いが現れた時に他のことに思いふけて、ね、ちょっと3割ぐらいヨセフのことを考えたって、ね、そうしていたら、そういうまどもな返事ができないんですよ。 100% 見て、その天使が言ってるその姿を見て、醸し立てさせるその姿を見て、そこからも吸収して、話された言葉からも吸収して、自分が言えた話が、男を知らないのになんでそんなことが起きるんですかって、まどもなことをお話ししました。そしたら神の栄光があなたを覆う。ね。そして、その話を聞いたときに思い巡らしたのは、神の栄光が私を覆う。覆う。覆う。なら、子供ができる。子供ができたら、あの天使が言ったのは本当だ。思い巡らしていたんです。思い巡らす。いいですか？マリアがしかっと見たからですよ。ね、じゃなかったら目を閉じてこうやっていて、マリアに告げられた言葉だったら、多分マリアは 100% ね、信じて、そしてまどもな質問をするまでには至らなかった。皆さん考えてください。皆さんが目を閉じていて自分が与えられているその思い、ね、あ、こういうことだろうと思った、それで目を上げた時に それを自信持って言うことはできないんですよ。でも目で見て、耳で聞いて、目でも確信して、耳でも確信すると、まともにそれを受け止めることができるんですよ。祈っていて、みんながね、よく失敗すること、何かって言ったらね、もう本当に一生懸命こうやって祈るんですよ。祈っていて確信を与えられているんだけど、与えられているその確信について、イエス様の御名によって祈りました、ああ主を感謝します、パッと目を上げた時に、そのさっきまで確信してたものが薄れてるんですよ。だから預言者たちがなんで私たちと違う信仰に立つことができたか、一人残らず全部神と会うんですよ。目で見て、ね、耳で聞いて、それで確信が与えられて、その時代の預言者になったんですよ。だから皆さんがここで今宣言されているこの言葉、この言葉をですね、目で見て耳で聞く、それを癖つけないと、いつまでも半分しかね、目で見た人、耳で聞いてない人、耳で聞いた人、目は閉じていた人で、どうなりました、みんな入りました、みんな帰りました。イエス様の弟子だけ目で見て、耳で聞いて、そしてこれなんだろうという聖なるね、派手なが与えられて、語ってくださった方に、他に行って聞くんじゃない、語ってくださったイエス様に聞いたんですよ。先ほどの話はどういう意味ですか、先ほどの話はどういう意味ですか、というのはこの聖書にたくさん皆さんがね、聖なる疑問点としてたくさん持つ話なんですよ。聖書見てわからないことたくさんあるでしょね。そんで目で見て聞いてわからない聖なるハテナが与えられた人は、初めてイエス様にさっきの話ってどういうことですか聞ける、聞いたならイエス様必ずそれを返事してくださる、答えてくださる。だからこのね、目で見ること、これをもし皆さんが騙されているとするならば、どういうことかって言ったらね、皆さんにイエス様に聞けるその権利をね、失う、明らかなことなんですよ。だからメッセージの時は必ず目で見て、耳で聞いて、そしてわからなかったら、どういうことですかと質問をすることによって、この聖なるハデナに対してね、必ずしかっとしたこの答えを与えてくださるイエス様に、そのね、答えをいただく皆さんでありますように、主イエスキリストの名によって祝福します。アメン。
本当に心、霊においては御言葉に対して敏感でなくてはならないんですね。心霊が、ね、買い太らされてしまっていてはならないんです、ね、この御言葉、これ霊的な食物ですから、ね、ですから世の中のそこいらの言葉と違うんですね。まあ、どう違うか、私子供の頃、ね、母親が、ね、聖書通読をしようって、ね、まあ、デボーション、って言うんですけども、ね、そのデボーションを持とうって言って、それで、ね、1日1章ずつね、だったか、まあ、ちょっと3章ずつだったかな、まあ、とにかく読んでいこうとしたんですけども、しかしですね、その時間になると途端にですね、眠くなるんですよ。私もまた兄2人もで、それで朗読してる母親もね、眠くなってくるんですよ。別に何でしょう、寝不足じゃないんですよ。その時間パッチリと目が覚めてるはずの時間に、じゃあデボーションしようかっていうと、そのデボーションしようかっていう途端になんか心の中にたるい思い、眠いなって、もっと別のことをしなければな、デボーションの期間中にもっとなんか有用な、こと、 まあ、ちょっと剣道でどうやったら勝てるかなとか、ね、なんかそういう、余分なことを途端に考え出すんですね。
剣道の時間に考えてください。
まあ、本当はそうなんですけども、これどうしてそうなってしまうのか。これ心が肥え太っているからなんです。ね、あの子供に、ね、あのじゃあテフィリンしようかって言い出すと途端になんかそわそわそわそわ、ね、したり、あるいは、ね、あの御言葉のメッセージの時間になると途端にトイレに立ちたくなる、ね、これもまたそのうちの一つなんです。心が肥え太っていて、このメッセージ、霊的な御言葉の時間になる途端になんか、ね、あの別のことを考えて時間潰ししようとしたり、あるいは、ね、席を立って、ね、あるいはあのメッセージ語られた時間になると他の人をチラチラ見出したり、あこの人何考えてるんだろう、あこの人あ眠りそうだ、眠りそうだ、あ眠ったやっぱりみたいな、なんかそういうですね、メッセージではないことに夢中に、なろうとする、心が肥え太ってるんです、あのですからね、まあ、心の中に岩があるのか、それと茨が生えているのか、ね、とにかくそういう人はですね、メッセージ、御言葉、テフィリン、鳴り出すと途端に、ね、あの別のことをしようとしだす、ね。なんかもう皆さんもう本当に目開いてますね。心当たりありなんですね。御言葉は霊的なものなんです、ね。そして霊的なものを語り出すと途端に、ね、心のブヨブヨ、声太りがそれを邪魔しようと、妨げようとして、ね、居眠り。別のことを考える。あるいは、ね、トイレに行く、ね。行動し出す。これが、ね、あの、現れてくるんです。
あのね、面白いことを一つ教えてあげますね。一番最初に私が、働き人として働いていた、その教会。もう本当に大きな教会なんです。そこにね、ある時に、ある女性が来て、礼拝という礼拝は、一回も休まずに来るんですよ。で、みんなはね、その方のことを、すごいね、すごいねって言ってるんですよ。私はね、その方が来るとね、ああ、汚れてる、汚れてるって。で、主任牧師先生が、いやー、その方はね、名前がもし、木村さんだとしたら、あの木村さんは信用できるって言ってるぐらい。でも私はね、あの木村さんは大変、と思ってる。なぜかわかりますか？人は彼女が教会に来る回数を見る。私はね、彼女が教会に来て居眠りをする回数を見る。一回も休まずに来るんだけど、目を閉じて、口をね、2ミリぐらい上げて、いつも居眠りするんです。そんで、人は、彼女が毎回来る回数、ね、祈るって座っていて、口を、ね、半開きにして、こうやってやってるのを祈りだと思ってる。私はね、それだったら来ない方がいい。で、どうなったか。すごい信用されていたので、彼女がお金貸してくださいって言ったらね、みんなが貸すんです。結構お金持ちがたくさんいた教会。すごいたくさんのお金をお借りして、そしていなくなりました。教会が大きくなるとね、保険屋が来る。突然すごい信者さんみたい。そんで、教会の信者さんのね、保険という保険は全部、奉仕もする。よーくやる。ね。そんで、他の会社に保険入ってるのに、それ解約してまでも全部入れてやる。で、保険が全部ある程度、ね。まあ、自分で、集められると次の業界。教会は不特定多数の方々が来るんですね。教会の門は拒めない門なんですよ。誰でも来れる。 そして教会の門をくぐってきた人、その人がその教会からね、いるかいないかということはその人の自由なんです。教会は拒めないんです。いろんな人が来るんです。いい人悪い人ね、悲惨な人悲しい人、つまずき倒れた人、失敗した人、問題がある人、もうものすごい数の方々が来るでしょ。みんなそれぞれね、課題がある人たちが来るんですよ。だからいつも私は出会います。私はね、そこまで器量がないので、あまりにもすごい方が来て、この教会で私の養いを受けるということは手に負えないところもあるから、この教会は不思議な祈りをずっとやってました。パスタ、そうだよね、エレベーターの前で、この教会に来て大変なことをする方々は来ませんように、教会の門手を置いて、私たちの手に負えない方々は来ませんように、他の信者さんに迷惑をかけるような方は来ませんように、クリスチャンじゃないのにふりをする人は来ませんように。どういうことかって言ったらね、メッセージに預かるべき人だけが預かるんじゃなくて、メッセージを邪魔する人も預かるんです。そしてイエス様に栄光を捧げる人だけが集まるんじゃなくて、イエス様の栄光をね、逆手に取る人も来るんですよ。だからもう本当に力がない私は、そういった方々をね、私は手に負えないので、イエス様に毎朝争点が終わると、皆さんが帰った後、パスタと私はそこにいて祈ってました。で、不思議なことがあるよね。この教会あまり問題がある人が来ない。で、ちょっとそういう問題がある人も来てから治る。ね、なぜかわかりますか？力がないです、このしもべは。祈っているので、ね、私に、ちょうど、お手伝いができるほどの人しか来ない。だからここはね、変な話、すごいこう個性豊かな人はいないよね、いないです。あなたもジェントルマンになったし、アーメン。見てメッセージ聞いてください。耳で聞いて、メッセージ聞いてください。その人に与えられる権利、ね、聖なるハテナを持つようになってください。先ほどの話はイエス様どういう意味ですか？伺いを立てる皆さんでありますように、そしてイエス様からしかっとしたその答えをいただいて、立派に成長する成長する皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。アーメン。
で、この100倍60倍30倍の実を結べる人、ね、それどういう人なのか、ね、この16節から書いてありますね、しかしあなた方の目は見ているから幸いです、またあなた方の耳は聞いているから幸いです、ね、なんで見ることができるのか、なんで聞くことができるのか、イエス様は、ね、捕まえて、ね、聞きに行ったからです、ね、これどういうことですか、イエス様のことをじっと見つめて、でそれで全身全霊で聞こうと、ね、したからです。きっと、ね、乙女マリア、あの御使いが現れた時、もう本当に全身全霊で目を見開いて、ね、御使いを見て、一体この人の言ってることは何だろうか、ね、もう彼女の思いの中に、ね、 愛するヨゼフさんのことで 30% もない、ね、全く持ってなくて、このミスカイは一体何を言ってるんだろうかね、もう目を開いて耳を開いていたと思います。だからおめでとう、幸いな、恵まれた方、ね、言われたんですね。で、17節では、ね、誠にあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。アメン。本当に多くの預言者が現れましたけれども、本当に見たい、聞きたい、求めていたけれども聞けなかった。けれどもこの弟子たちは見て聞くことができた、幸いなんです。そして今いる皆さんも幸いです。イエス様のお言葉、これを見て聞いてということで、本当に得るチャンスを皆さん得ているからです。しかし本当に見ない人、聞かない人はこのチャンスを不意にしてしまって、それでどんどんその人生もういらないものが積み重なって声太っていって、もっと聞けなく見えなくなってしまいます。もったいないんです。多くの預言者たちが見たい、聞きたいと思っていたことが、イエス様は、ね、この御言葉、新約聖書のこの奥義だったんですね。皆さんは本当に心して見て聞こうと、ね、するべきです。ですから種まきの例えを聞きなさいって18節にあります。で19節から、御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。アメン。御国の言葉を聞きます、聞いたんですけど、しかしそれを悟らないんです。悟らないでいる、本当に道端とはこういう人、道端には多くの人々が行き来しますね。また人々が踏み固めております。本当に心の中が、本当に多くの人のことを、言葉を聞いて、またインターネットから多くの情報を仕入れて、そして本当に心が道端のように、あっちの思想、こっちの思想、こっちのメッセージ、あっちのメッセージで踏み固められて、しまっている人、というのは、もう御言葉の種が落ちてもコロンコロンコロンって、跳ね返って身を根っこを下ろしようがないんですね。
すごく分かりやすく話をするとこういうことなんですよ。教会に来て御言葉を聞いたんですよ。悟されたんですよ。そして悟されたんだけど、教会から出た途端に道端っていうのは人が生き生きするところでたくさんの人が人と通り、そして人をたくさんの人を見たり、たくさんの人から聞いたりして仕入れの場なんですね。で、さっきまで教会に来て御言葉を勉強したりメッセージを聞いたりして仕入れたんですよ。仕入れたんだけど、その仕入れたものをそのまんまね、道端に持っていて、何をするかって言ったら、その道端に生き生きする人から何か一つ言われるんですね。言われた途端に、さっきまで自分が勉強したもの、そしてさっきまで自分が、あ、こうしようと思っていったことをコロッと忘れる。コロッと忘れて、人が言ったこと、それに自分を合わせて御言葉から離れる人、道端のような人なんですよ。道端のような人ね。自分が考えてください。私教会に来てね、メッセージですごい恵みを受ける。でも人と会った途端に、人が言ったことにコロッ出返りしたって、そしてイエス様が言った言葉はもう全部去っておきになってる、ね、私そうだと思ったら、皆さん覚えてください。皆さん自身が道端に落ちた、ね、人なんです、ね、この教会出た途端に御言葉は全然ね、思い出せない。人とちょっと話しただけで見言葉全部思い出せない、ね、インターネット開いて見ただけで見言葉一切思い出せない道端の人で、はい、どうぞ。
で次の人はですね、20節、また岩地にまかれるとは見言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。 しかし自分のうちに根がないためしばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます
ということか、これもねすごい分かりやすく言うとね、御言葉をいただいて、そしてはあ私こうしようと思っていて、そうしようと思っているんですよ。持っていてある程度努力もするの、努力をするんだけど、ある程度努力をしていて、そしてある地点で、ある地点で人からある誘いが来た時に、御言葉を持ってだけ行って、実践してないんですね。我慢だけしてるんですね。こうするのやめよう、やめよう。我慢だけしてる。ね。聞いた見言葉がね、エンジンをかけて、あ、もう今度からやめようと思って、我慢だけをしていったときに、ある人からの誘惑は我慢ができたんですよ。だけど、その誘惑性が、ね、もっと強い人、その強い人が自分にアプローチをしてきた時というのはもう全部ダメになっちゃうんですよ。なぜかわかりますか？根っこがないね、我慢してるだけなんですよね。だからこの小さな誘惑ね、小さな誘惑にはなんとか我慢して勝ったようなつもりということなんだけど、もっと大きな誘惑が来て自分を揺すると、こうやって揺するとね、コロッとその誘惑に落ちてしまう。それが2番目の人なんです。皆さんいいですか？今日もともとはね、みゆき先生のメッセージでした、ね、それで突然みゆき先生が今日ちょっとメッセージができませんということで連絡があったので、パスタにお願いをして、パスタがどういうメッセージを選ぶのかもわからない。私もさっき聞いただけでも、主はパスタに今日このメッセージということを示されたわけなんですね。でもね、私ね、あ、このメッセージって今日すごく見心にかなったメッセージだということよくわかります。小さな誘惑が来た時、それをね、我慢することができた。大きな誘惑が来た時、そこにはね、囚われていく。
ですからこの御言葉を聞いても悟らない、ね、この道端の人、もう本当にカチンコチンで、もうあのことこのことでもう心がざわざわしている人は、ね、御言葉の種がまかれると途端に、ね、あれ考えよう、これ考えよう、ね、あのことしよう、トイレ行こう、ね、そういうふうになるんですけども、ね、この岩地の人、ね、表向き、まあ、柔らかいから受け入れるんですね。けれどもその表向きの柔らかい土地なんですけど、しかしその中にガンとした岩があって、ね、御言葉が根っこを入っていかない、ね、その人の中にガンとした御言葉が根っこを下ろさないような、もう、ね、自我といいますか、なんか、ね、まあ、プライドといいますか、ね、それが、ね、ガンとしてあると、せっかく御言葉が語られてもそれが根っこを下ろしていかない、育たない、でそれで、ね、迫害や困難が起こると、ね、すぐに焼けてしまって、で結局御言葉の実を結ばさないんですね。でそして3タイプ目の人、それは22節にあります。また茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くがこの世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。アメン。この人は御言葉を聞くんですけれども、この世の心遣い、これ、まあ、時代の心配というふうにも訳せますね。富の惑わし、本当にお金の心配とか、あるいは惑わし、あるいは、異性の誘惑とか惑わし、 また、ね、この世の中的な諸々の何か、それがせっかく御言葉の種がまかれても、ね、あのこと、このこと、ね、メッセージ中とか、あるいは、ね、御言葉を、ね、手振りにしようとしている最中とか、その時に、その、ね、惑わしとか、また不安、ね、それが茨となって、その御言葉は成長を塞いでしまうんですね。それに囚われている人、ね、せっかく御言葉を聞いている、せっかく御言葉が育ちかけている、けれども、そうした、ね、お金とか、ね、異性とか、また、ね、この世の中のいろいろな情報とか、そうした富、誘惑に塞がれて身を結べない人なんですね。そういう人、ね、せっかく御言葉を、ね、いただいても、それを他の人に伝えようとしても権威がないんです。ね、茨ががんじがらめになってしまっていて、でそれ伝えようとしても相手に茨が塞いで、ね、なかなかいかないんですね。また身を結ばせようにも、本当にこのチクチクチクチクと、ね、なんか痛みを覚えながら、ね、生きざるを得ない、そういう感じなんですね。この、御言葉を聞くはこの世の心遣い、ね、まあ、時代から来るもろもろ、また富の惑わし、ね、惑わし、ね、そして、ね、不安、将来どうしようかな、ね、そうしたもろもろの方が勝ってしまうんです。御言葉よりも、ね、御言葉に、ね、恐れるなって書いてあるけれども、ね、実際現実問題、コロナがはびこってるじゃないか、現実、不当なことがはびこってるじゃないか、ね、現実問題、ね、今、私お金ないよ、どうするの、ね、まあ、そういう感じで御言葉は、ね、塞がれてしまう。この茨、イエス様を刺した茨ですね。イエス様の十字架の上で本当にトゲ冠となってイエス様を茨は刺しました。これが本当にイエス様を刺してしまうんです。皆さんのその思い煩い、また惑わし、富の誘惑、この世から来る誘惑、そうした諸々が塞いで身を結ばせない人、それがこの茨に巻かれた人のことなんです。で23節、ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、ある人は30倍の実を結びます。アーメン。この良い地、それは御言葉を聞いてそれを悟る人のことです。
悟ったということ、どういう意味かって言ったらね、御言葉を聞いて悟ったというのはこういう意味なんですよ。御言葉を聞きました、その御言葉を通して自分の行動パターンを、あ、今まで私こうだった、でも今この御言葉は私にね、あなたの行動パターンは間違ってますよ、だからこのような行動にしなさいって言った時に、自分の行動パターンを変える人なんですよ。御言葉はね、いつも私たちにね、生活密着型を教えるんですよ。生活の中で神に対してはどうするべきか、世に対してはどうするべきか、親に対してはどうするべきか、夫や妻に対してはどうするべきか、親兄弟に対してはどうするべきか、子供に対してはどうするべきか、隣人に対してはどうするべきか。御言葉は生活密着型なんですよ。だから教会に来て聞いた言葉、それをね、耳で聞いて、そして自分の中に仕入れて、この思いの世界だけで信仰をとどめる、そういうのをね、主はね、死んだ信仰って言うんです。御言葉は私たちにね、生き様を教えているんだけど、御言葉の生き様ってね、こんなに分厚い本で、どうやって私たちがこれ一個一個に当てはまって生きるべきなのと思うでしょう、皆さん。神様は私たちにね、この範囲内で生きなさいって、 十回を与えてくださいます。十回の中で1から4まで神に対してどのような姿勢で生きるべきか、6から10まで親に対してね、何々に対してバーッと出てきますよ。この枠組み、この枠組みで生きてくださいって言ってるんですよ。皆さんの今生活しているその生活の生き様、それを10回の枠組みの中で当てはめてみてください。ここを私守ってる、ここ守ってない、ここぞと弱い、ここはちゃんとしてるというのがよくわかります。意外とね、クリスチャン生活をまともにしようとしていた人たちというのは、この10回の中で自分をね当てはめてみると、そんなにたくさん罪を犯してないことがわかります。神様言ったんですよ、10回この枠組みの中で生きることによって、私があなた方に保証したその世界を保証を得て生きなさいと言っているんですよね。どういうことかって言ったら、安息日を与えてね、安息の後のね、初めの日から6日まで主が創造したもの、それに対して安息日に預かることによって、今で言う主日ですよね、預かることによって1日目から6日目まで神様が創造してくださったその世界、そこをね保証してくださったんです。だから皆さんが、自分がイエス様を信じて、自分の生き様ってどんなものかなということを自分でチェックして、そして点数をつけることができるんです。ある意味10回に自分を当てはめてみてください。そしたら、あ、ここ私やってない、ここは弱い、ここはちゃんとしてる、ここはねつまずき倒れ状態とか分かるんですね。そしたらどうなるかって言ったらね、自分でチェックをしてね、チェックして直せるところから心して直すね、心して直すというのは向きを変える、それに当てはまった生活をするという意味ですよ。生活見つけ方、これがイエス様が私たちに教える信仰なんですよ。信仰生活と普段のこの私生活、それが全然関係なくかけ離れた形で皆さんがもし生きているとするならば、教会来ても皆さんに祝福はないです。何々をするな、何々をしなさい、それの基本的規定が十戒の中に書いてある。十戒は重たいものではなくて、その規定の中に自分を当てはめて、自分がどのように生きるべきか、その生き様を教えることが十戒ですので、一人一人がこの十戒に自分を当てはめてみてください。そして自分が十戒に対してどのような点数を持っているものかということをしっかり知った上で、一個一個この十戒に当てはまった良い点数が取れる皆さんでありますように。そしてこの6日間の主の保証された、その6日間の祝福に預かる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン、
アメン。皆さんが、ね、100倍の実を結ばせる、ね、最低でも30倍の実を結ばせる、そのコツ、それは、ね、自分の心して、ね、耳を開いて聞こうとする心構え、また、ね、見ようとする心構え、それを持って本当にこの御言葉を悟ろうとする心構えを持っているか持っていないか、それを持っている人はさらに与えられて豊かになり、持たない人は、ね、持っているものまでも取り上げられてしまう。そして持っている人というのは、神の 天の御国の奥義を知ることが許されているが、しかし、ね、持っていない人はそれを許されていないんです。持つ人になりましょう。よく聞こうとする耳、またそれを悟ろうとする心、この23節で良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人、この悟る、スニエミというギリシャ語、悟る、スニエミ、これ一緒に結合するという意味です、一緒になる、結合する。でそこから、あの与えた言葉と自分の、悟りが結合して気づく、悟るという意味になるんです。ですから本当にこの悟る心、これはよく聞こうとする耳、これがなければ、結合しようがないんですね。結合しない人は、本当に、踏み固められた、あの道端、あるいは、岩地、あるいは、この茨の地のように、結合しづらいもろもろがあります。しかし本当に 聞こうとする耳、見ようとする目するならば、たちまちこの良い土地になります。この4つのタイプの人々、みんな共通点、それは聞いたということですね。19節でも御国の言葉を聞いても悟らない、20節でも御言葉を聞くとありますね。22節も、茨の中に巻かれた御言葉を聞くが、ありますね。で23節、御言葉を聞いてそれを悟る人。ですから聞いた言葉を一緒に結合する、スニエミにする人、これが良い30倍、60倍、100倍を結ばせる人です。聞こうとしましょう。見ようとしましょう。メッセージが語られているのに見ようとしない。聞こうとしない。別のことを考える。これは、せっかく御言葉が語られても天の御国の奥義を悟ることはできず、あの旧約の偉人たちが、預言者たちが本当に切に切に求めたその奥義を悟れない人。本当に同じ御言葉が語られているこの時間、皆さんは本当に悟ろうと、聞こうとして、あの預言者たちが、受けられなかった恵み、幸い、祝福を豊かに得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前をよって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。それでは、今、皆さん一人一人がそれぞれ見舞いに出ましょう。聞いた御言葉、これを皆さんの心の中によく混ぜ合わせましょう。そして、本当に皆さん自身が神の国の奥義を、これをもっともっと悟って、もっともっと実を結んでいく、そのようなことにな、皆さんとなりますように、今、それぞれが祈っていきたいと思います。
御言葉を耳で、御言葉を目で、見て聞く皆さんでありますように、そして聖なるカテナが与えられる皆さんでありますように、イエス様にそれをまたさらに、聞いて答えを得る皆さんでありますように、この時間祈っていきたいと思います。では主の名を呼びましょう。
せーの、主よ、主よ、主よ。